皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月22日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は次の政治に必要なことです。安倍内閣ももう終わりが見えてきましたね。改造をした直後に、解散をするはずだったんですね。ですからその支持率の高い時に解散に打って出て、で北朝鮮から拉致者が帰ってきて、で英雄になって圧勝して4年間やりたい放題をやると、まあこういうシナリオを書いてたんですが、全部崩れましたですね。まあもちろん選挙やってたらもっと面白かったと思いますね。この選挙戦の真っ最中に株価暴落したり、あるいはこの大臣のですね、収支の問題が表沙汰になりますから、選挙どころじゃなくなっちゃったんで、むしろ選挙やってくれてた方が面白かったかもしれませんけどもね。でもまあいずれにしてもですね、これも終わりが見えてきまして、で、ここで一つ面白くなってくるのは、安倍が増税をやめようとしていることですね。もちろんここで増税したら大変なことになるわけですけども、財務省なんですよ。財務省はもう近年増税原理主義者ですから、もうとにかく増税しか頭にないわけですね。で、安倍がフィナンシャルタイムズに、まあ、増税延期っていうようなことを言ったわけですね。で、それが大きく世界に報道されました。安倍としては、まあ、とにかくこうやって、まず、外国の新聞で増税しないことを言いましてですね、増税延期ですかね。まあ、それでその日本国内で、この増税延期に持ってっちゃうと、まあこういう絵を描いたんでしょうけども、当然財務省はですね、いろんなことを言って邪魔していくに決まってるわけですね。まあ今までこの例えばその総選挙することを進めてたのもやっぱ財務省なんですね。とにかくもう選挙で勝てば安心して増税もできるから、とにかく総選挙しちゃいなさいよと、背中を押してたのも財務省なんですよ。ですからまあこれが全部崩れちゃったわけでありまして、反対にこの増税反対安倍を言い出したってことは、必ずこれ安倍の足引っ張ってきますよね。でも誰がやったってこの状況で増税に持ち込むのは大変なわけでありますから、まあ財務省としてもどうしていいか多分わからないんでしょうけども、でもなんかやってくるんでしょうね。そうすると麻生あたりがですね、なんかこの増税しないと困る困るとあちこち言いましていて、で結局なんか安倍を追い出して麻生にしてと、麻生はそりゃ待ってんじゃないですか。もう前からそうですね、あの人は何にも言わないで安倍の次を単に座って待ってるという、そんな雰囲気ですからね。まあ麻生に取り替えて増税だけしちゃうと、そんなことを考えてんじゃないかなと思うんですね。まあしかしいずれにしてもですね、今日の株価もまあ随分大きく下がっておりますけれども、世界中やっぱりもう大恐慌の真っ最中ですから、そこでこのまあ増税なんてことは偉いことになるわけでありましてね。まあどのみちこの政権は長くないはずですね。原発の再稼働とか言ってますけどもね、そんなことできませんですよね。世界中が懸念してることですからね、火山が目の前でボンボン吹いてるわけですからね。まあ、いずれにしても、そういう状況になって、まあ、自民党で誰かリリーフが出るにしろですね、これはなかなかうまくいかないですね。政策がないわけですよ。で、民主党もそうですね、政策ってものがないわけです。ですから、まあどうしていいかわからないということと同時に、まあこれだけその債務がひどくなった日本政府、もうお金を自由に使うなんてことできないわけですよね。そこに持ってきて、その、例えば公共事業であれば人手不足とかありますから、もう実際公共事業を増やすってこともできない。誰がこう政権取っても何もできないわけですよ。この状況だってことをまず我々は認識しなきゃダメですね。誰かトップが変われば物事うまくいくってわけではなくて、政府というのは法律に基づいて運営していますから、手足に役人を使わなきゃいけないんですよ。他の道具は使えないんです。それからその、金の面倒を見なきゃいけなくて、政府のですね、1000兆円の面倒を見なきゃいけないわけですよね。そうすると国民のことなんか構ってる余裕はないというのが、まあはっきり言って今の日本政府の実情じゃないでしょうかね。そんなところまで神経は行き届かないってことでしょう。だから、この、まあ、仮にですよ、このままあと2年間総選挙やらないで引っ張ったら、それはもちろんそこで完全にこう、 今のメルトダウンしますけども、まあ民主党は来年総選挙だと言ってますから、まあ仮に来年解散ということになりますと、もうその次はですね、全く新しい政治を考えなきゃいけないわけです。で、その状況というのは、まあ株も暴落している。だからすごい不景気である。そして今度株の暴落が一旦止まりますと、今度そこで金利が上がり始めるんです。特に先進国のね。だから株の暴落で起きた損失を今度は、今のところジャンク債が中心ですけども、最後は国債叩き打ってですね、利益稼ぐってことになってきますから、国債が売られるんですよ。そうするともう、その瞬間からですね、日本の財政なんかも、立ち回らな、動かなくなりますよね。さらにその米中はあれ、共倒れコースにいますから、どっちかでいきなり金利が上がったり、巨大な金融危機が来ればですね、あれ、共倒れしていきますんで、まあだからこう全部、こう流動化するわけですね。その、何にもなくなっちゃったような、秩序が本当に崩れて、妖怪してしまったような、まあそういう状況の中での政治ということをある程度念頭に置いとかないと、日本の再生っていうことはなかなか難しいんですね。で、そういう状況って何をするのかということですけども、そんなに難しいことではないと思うんですね。その、何もない状況での政治っていうのは古来、時々あることでありますから、そんなに難しいことでは私はないんじゃないかと思うんですね。まず第一に、その、これからの新しい方針というのを決めなきゃいけないんですよ。その、私はですね、やはりここは、その、世界文明の転換っていうことに尽きると思うんですね。この間の国連の気象変動会議でも、ロックフェラーがですね、化石燃料の投資をやめると、まあ、あれ本気なんですよ。こう言ってましたけどもね。あれはその、まあ、ただ単にですね、その石油の問題にだけのことではなくて、要するにその近代文明というのは、直線型歴史観ですよね。だからとにかくゴミでも何でも作り、で、エントロピーを増大させて、それで終わりっていう、その歴史観、時間軸持ってますが、もうこの限界に欧米の人たち自身が気がついたんですよ。自分たちで始めたもんですよね、この近代文明っていうのは。だから自分たち気づいたわけです。このままではもう自分たちは立ち行かないということをですね、それは移民のことでもそうですね。貧富の格差を世界に広げると結局移民が入ってくるわけですよ。食い詰めた移民が自分の国にですね、と自分の今日の平和も、守れないわけですね。そこにテロが入ってくるでしょう。それから西アフリカというヨーロッパが一番ですね、貧しいまま放置していたところで生まれた恐ろしい伝染病が自分たちの国に入ってきてるわけですよ。それでそのもうね、石油とか天然ガスとかいうのはもう、戦争のおもちゃになっちゃって、だからこう、ね、いつその、断たれるかも、供給断たれるかもわからない。もうそんな状況の中で、この気象変動はますます激しくなってくるわけですね。で、原発は日本の福島みたいに爆発してしまうしですね。こういうのを見たときですね、やっぱり大きな間違いを犯して直せなきゃいけないと思うのは当然なんです。かつて仏教がね、あって、その中で日本で今鎌倉新仏教が生まれたように、あるいはその禅宗が中国で生まれたようにですね、あれもだから仏教の、仏教内部から変えてきたわけですね。あるいはそのキリスト教の中でプロテスタントが生まれたのもそうですね、内部から変えてきたわけです。その意味でこのロハス文明というのはですね、健康と持続可能性を考えたライフスタイルを作るというロハスというのは、あれ近代文明に対する内部批判であり、内部改革であり、新しい文明の構築なんですね。これは我々日本再生プログラムでは前から言ってることで、要するにここがですね、一つ新しい世界が求めるパラダイムなんです。だから、まさに21世紀の文明開化なんですね。だから今壊れていくものというのは、やっぱり、近代文明の矛盾の中で、その行き詰まったもの、国民国家もそうだし、貧富の格差もそうだし、それからその世界各国のいがみ合いもそうですね。そこがやっぱり原因で壊れてるわけだから、こうやっぱり新しい文明開化をしなきゃいけないということですね。その方針はしっかり述べると同時に、やはりこの日本を再生するんだと、日本を放棄するんではなくて再生するんだということを必ず言わなきゃいけませんですね。二つ目はですね、時代を元に戻さないために、あるいはその変な勢力がまた巻き返しを図らないためにどうすればいいかっていうと、これが情報公開なんです。ソビエトもそうでしたけども、もうその主流派の勢力がですね、もう一回また出てきてですね、お膳ひっくり返しますとまたややこしいことになりますよね。反革命みたいなことを起こしますから。で、これ止める一番いい方法は全部情報をですね、公開してしまうことなんです。 あんな秘密方法なんかあったってですね、秘密解除すればいいわけですから、秘密の指定解除すれば何でも公開できるわけですね。で、とにかくですね、洗いざらい、この新文明、新しい文明を作るわけですから、古い文明の流されるべきものは、まず国民の目にさらすということです。あれ、秘密はですね、暴露すると、まずほとんど消えていくと思っていいと思います。やはりほとんどの秘密はですね、国民の目を盗んでやってんですね。ですから、その、いいことも悪いことも、あれもう本当にですね、秘密になってるってことは弱いってことなんですよ。だからそれがその表になればですね、変なもの消えていくんですね。ですから次のステージで大事なことは情報公開です。要するにもう世界中、もう慌ただしくなってるし、日本との外交関係もあちこち悪いですから、まあ日本がいろいろ言ったってですね、世界中何もできないと思いますよ。本当のことをどんどん言っていけばね。で、国内でもこの戦前のこの歴史のことをいろいろ改ざんしようと連中がいるんだけども、日本国内にだって正しい資料残ってるはずですから、全部出しちゃえばいいんですよ。とにかくですね、何の論評もいらないんです。先日の昭和天皇実録と同じようにですね、全部出しちゃえばいいんです。ですから次の政権は、後ろに時代を戻さないために、まず情報公開をですね、どんどんやるっていうことです。これがものすごく重要なことなんです。で、三つ目はですね、現状を正しく認識するってことです。例えばその、もう続かないものは続かないとはっきり言わなきゃダメです。今すぐ続かないのか、あるいはもう10年後に続かないのか、まあその辺の区別は当然あるんですけども、このまま行ったらもう維持不可能なもの。例えばですね、医療制度とか福祉制度は、例えばこのままはダメだ。あるいはこう変えればなんとかなるとか、そういうなんか、その、どうすべきかっていう言葉でもし可能ならば含めてですね、その大きな方針を示していかなきゃダメなんですね。あるいはもうこれはもうそろそろ終わりにした方がいい、終わりにすればいないとかですね。そういうなんて言うんでしょうかね、目の前の現実をやっぱりきっちり見て、それに対する大きな方針を示すっていうことがものすごく重要なことです。貧富の格差のこともそうですね。貧富の格差をがとにかくあるんだと、ものすごいんだということをまず認めなきゃいけません。それから何よりも福島ですね。福島大変汚染されていて危険であると。日本中放射能を飛び散ってこれは危険であると。危険であるということを言わなきゃダメなんですね。危険なんですから。放射能の被害が安全だなんて確証はどこにもないんですから。どの程度危険かはともかくとにかく危険なんですから。それでそのもう一回福島にですね、大津波が来れば、あれ、また流されちゃうわけですよ。で、今稼働しようなんて原発もあんなも危ないんですから、危ないとはっきり言わなきゃダメですね。そもそも安全文化がこれだけ欠如した人たちが、どうして安全に原発を運転できるんですかね。原子力村の連中のですね、安全文化を測定するだけでですね、もうこの人たちに運転する能力がないということは、誰がどう見ても明らかですね。ですからそういうことを含めて、まず明確にそれ言わなきゃダメですね。で、一方でですね、やっぱりその、元気の人たちもいるわけですね。次のことを考えて行動している人たち。まあ、例えば、巨大企業の中でもですね、もうダメな部分もあるかもしれませんけども、未来を作れる部分もあるんじゃないですか。だから今度逆に、ここはいけるっていうところも、やっぱりはっきりと指摘すべきです。ここは残ってるなんとかなんじゃないか。例えば、例えばこういう分野の産業は日本ではまだ強いぞとかね、こういう分野にこんなポテンシャルがあるとか、あるいはこの地域はこんな風にすごいとか、こんな良き事例があるとか、そういうこう、残ってる良い部分についても、どんどん指摘していくことが大事ですね。だからこの整理するものと、それから、これから、作っていくものと、両方指摘します。で、その、情報公開を進めるとですね、みんなその、最初衝撃受けると思うんですね。こんなことだったのかと、嘘だろうと。多くの人たちは多分それ衝撃で、それこそね、昭和20年8月15日に20橋前で泣いたみたいなことが、それは起きるかもしれません。でもそれは一時のことでありまして、まあ、現実を現実として認めなければ未来は作れませんから、とにかくまず情報公開やると、変なものは黙ってきますから、で、本当のことを知ってる人たちがどんどん自由にものを語れるようになりますから、まあそれはですね、むしろダメなところ、いいところの本音が引けるようになりますね。今はまだなんかこう戦時下という感じですから、なんかみんな本当のこと言えないんですよ。怖くて。本当は言ったって何も起きないんだけども、その怖くてなんか言えないわけですよね。だからそのどんどん本当のことを言える環境を作るためにも、情報公開って大変大事なことなんです。大元の情報をですね、明らかにすれば、本当のこと誰でも言えますからね。 要するにそのポイントは、もう一回繰り返しになりますが、近代文明の矛盾を乗り越えて、脱近代文明で、で、健康と持続可能性を考えたライフスタイルを確立するんだと。国家の再建の前にそのライフスタイルの確立なんだよと。そこのところを何度も強調することが大事です。すなわちこれはですね、質的な転換なんだと。ただ単なる派遣の転換でもないし、産業転換でもなく、我々のライフスタイルの質の転換なんだと。それをみんなでやっていきましょう。それがですね、実は世界の課題でもあり、それを日本は真っ先に世界で形にしていきましょうということを言うんですね。そうするとそういうことを考えた人たちは元気になって出てきますから。で、その次に必要なことは、このチームを作ることですね。その、金もないわけですし、それから役人なんかもですね、まあ、金利上がってしまったら、まあ、大体、どうでしょう、役人の3人に2人は首ですから、まあ、細々事務をやってるぐらいでね、最低限のこと。それだってですね、どの分野の仕事を残すかってことだって、その場で考えなきゃいけないわけで、まあ、本当に辞めてしまうものと、それからその、まあ、必ずやんなきゃまずいものと、まあ民間でやればいいものと減らすものとこういろいろ仕分けありますよね。まあそういうのはその、まあその時の人たちがちょっと最初汗かきますが、まあ決めて当座なんかやるしかないでしょう。で、状況が動いていってから、まあどうするか決めるってことですよね。で、とにかくそのチーム作ることが大切で、ですからやっぱり来てもらわなきゃダメですよ。本当のこと知ってる人とか、あるいはなんか持ってる人どんどん来てもらってですね、で、別にそれ政府が金出すから来てくれって言うんじゃない。それは今までのやり方ですよね。政府が補助金出すから、もらいたい人来てくれって、そうやってやってきたわけだけど、もうそうじゃないんですね。それぞれの技術を持ってる人とか、ノウハウを持ってる人も、一人じゃ仕事になんないじゃないですか。マーケットを持ってる人も。そしてやっぱり集まって、みんなでなんか話しないと、次は生まれませんよね。だからそういう意味で、なんかこの、みんなが集まれる場を作るんですよ。それが政府の仕事です。まあ、たまり場ですよ、本物のね。で、当然それは一つではなくて無数にあるわけでありまして。ですからやっぱり最初、国民集会みたいなのもどうしても開かなきゃいけないと思います。国民集会みたいなの開いてですね、今申し上げたようなことをですね、とにかく何回も何回も繰り返し繰り返しですね、全国民に周知できるように、あるいは世界にもですよ、周知できるようにどんどん行っていかなきゃいけないんですね。その大義のもとに我々動いてるんです。で、別に中国とかですね、アメリカのその利権屋のことなんかもう心配いらないと思います。もう今のアメリカとか中国見てるともう中ガタガタですから、で、中国、アメリカ国内でも利権屋に対する批判がとてつもなく強いんで、要するに大義名分を掲げてですね、その問題を整理すれば何も問題ないんですよ。CIA だって軍だって中ガタガタなんですから、とにかく大義名分もなく、なんかこの利権の仲間割れみたいな感じでね、アメリカと揉めるとね、これは厄介なんだけども、メンバーが全部変わって、我々はロハスの世界を作るんだと、世界の先駆けなんだということを世界に堂々と言いながらですね、やっていけばですね、そんな怖いことはないんですよ。まあ、そうやってとにかくですね、国民集会をってみんな呼んで、で、大きな方針を繰り返し繰り返し述べて、で、その中でやっぱりこのみんなに聞いてほしい話とか皆さん持ってますから、そういうのを個別分科会でどんどん話をして、情報交換をして、もうその日から始まる新しいネットワークですよね。新しい人のネットワークはとにかく作っていく。まあ最初はなかなか時間かかるかもしれないけども、どんどんそうやって新しいその中身ができれば、でも情報公開によって、ね、過去に戻らないっていうことがはっきりすれば、みんな安心してできますよ。だからとにかくね、情報公開必要なんです。特定秘密方法が出たらそれ否定解除すればいいわけですから、どんどんどんどん秘密公開すればいいんですね。それによってとにかく絶対元に戻さない。もう一回その、このね、矛盾だらけの近代文明の延長線に戻さないということを常に明確にしながら、その、人の輪を作っていきます。で、あとは金が足んなきゃ金を持ってる人からね、話して出してもらえばいいわけだし、まあそういう体制ですね。一番基本の体制をとにかく作らなきゃいけません。それが次の政府の仕事ですね。だからそれはその、昭和40年以降始まったその国債を吸って撒くという、国債を吸って調達した金を撒くというね。まあそういう政治とは全然違う政治です。それからなんかその、いわゆるその、紙の上でね、法律改定なんてそういう世界とは全く違う政治で、やっぱり現場、日本の現場からそして人の顔を見てやる本来の政治に戻っていくわけですね。まあ日本が多分そんな風になってきますと、もう世界中大混乱のはずですから、 まああんまり世界の目は気にしなくていいと思いますよ。もう来年ぐらいになるとですね、もういろんなものが変わってきますのでね。むしろそうやって日本はですね、未来志向型で行動した方がいいと思うんです。ですからどんな政党でもいいです。市民団体でもどんな政党でもこれからどんどん力持てますから、地域ごとにいくらでも成功できるんで、今私申し上げた基本の政策だけはですね、しっかり抑えてやっていただければ多分今度の選挙でも勝つし、その後日本のね、運営もうまくいくんじゃないか、まあ、こんな風に思っておりますというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、次の政治に必要なことということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。